来ないで、近寄らないで。私はもうあんたたちと遊ばないの。やめて。
ミキ、ミキ、いつまで寝てるの？早くしないとまた遅刻するでしょ。
ああ、夢か。最近見るの同じような夢だな。それも嫌な夢ばっかり。ああ、かったるい。それにしても朝が来るのが早いんだよね。寝たかと思ったらもう朝。
何をぐずぐずしてるの。早くご飯食べて学校行かないと。今年は遅刻しませんって誓ったのどこの誰？
うるさいな。そんなことわかってるわよ。眠いんだもん、しょうがないでしょ。
眠いのは当たり前でしょ。あんなに夜遅く帰ってきて。一体どこで何をしてるの、10時過ぎまで。
友達のところ。
お前だけですよ、そんなことしてるのは。この前もお隣の昼間さんから言われましたよ。お宅のミキちゃんいつも帰りが遅いのね。塾へでも行ってるのって。もうお母さん言葉も出なかったわよ。
そんなの私の勝手でしょ。何よ、お父さんだってお母さんだって夜遅く帰ってきたり、自分勝手なことしてるじゃない。
それとこれとは。そんなことより早くご飯食べて。
いらない。
朝ご飯抜きは体に悪いでしょ。
朝から穏やかならぬ女の子、平野美希は青春中学2年生。新しい年を迎え、今年こそ無遅刻で頑張るぞと自分にも両親にも誓ったのですが、それもつかの間、どうやら今朝も遅刻のようです。
あと3分しかない。急がなくちゃ。
よう美希、おはよう。よかった、俺お前がいるからホッとするよ。仲間がいて今年も仲良くしようぜ。
うるさいわね。あんたなんかと仲良くするのごめんよ。私はね、今年は真面目に登校するって決めたの。
へえ、お前が。笑わせんなよ。
バカにしないでよ。私あんたなんかと話してる暇ないの。じゃあね。
平野、またお前か。
すいません。
ホームルーム終わったらちょっと教室にいなさい。
何を遅刻したぐらいで呼び出したりして。私だって心の中で反省してるんだから、それでいいじゃない。先生、何でしょうか。
あ、平野か。ま、あそこに座れ。ちょっとお前に聞きたいことがある。
何ですか。
お前ちょっと遅刻が多すぎるぞ。まだ言わせべしてんのか。来年になったら心を入れ替えるって言ってたけど嘘だったのか。
いいえ。
ある人から聞いたんだが、お前最近また9時過ぎまでフラフラしているそうだな。お前に限ってそんなことはないと私は信じているが、どうなんだ。黙っていたらわからないだろう。女子中学生がそんな夜遅くまで出歩いていいと思ってんのか。何度言ったらわかるんだ。ご両親はお前がどこに行って何をしてるか知ってるのか。
親なんて関係ないでしょ。
なんだその言い方は。まあいい、そろそろ1時間目の授業が始まるから教室へ戻りなさい。
ねえねえ、どうしたのミキ。ずいぶん話が長かったじゃない。
なんでもないよ。
その様子だとくどくどと説教されたな。
ほっといてよ。かずみなんか関係ないでしょ。
何よ、人がせっかく心配してやってんのに。
私にだっていけないってことぐらい分かってるわよ。だから今年こそは真面目になって夜出歩くのはやめて遅刻しないように頑張ろうって決心したのよ。だけどどうしても私の心が言うことを聞かない。悪いことだって分かってるのに、なぜ、どうしてなの、どうしてなの。
ミキの遅刻の原因はただ単に朝起きられないというだけではありませんでした。ミキの両親は共働きで、その上父親は帰りが遅く、母親も夜家を空けることがたびたびでした。一人っ子のミキはいつも家に両親がいないことに寂しさを覚え、それを紛らわすためにしばしば夜出歩いていたのです。 そのうちに悪い仲間と知り合うようになり、いけないことだと知りつつも両親に隠れて夜遊びをしていたのです。さてその日のお昼休み、
ミキ、ミキ、ちょっとちょっと。
なあに、そんな大きな声出して。
どうしたのよ、浮かない顔してるじゃん。ああそういえばミキ、今朝あいつに呼び出し食らったんだっけ。
なんで知ってんの。
私は地獄耳なの。まあいいじゃん、あいつに何言われたか知らないけど。そんなこと気にしない気にしない。あそうだ、これから今日の夜どこで何して遊ぶかみんなで決めるんで、ミキを呼びに来たんだよ。
どこで話すの。
裏庭。だってさ、先行たちに見つかったらやばいじゃん。新年早々説教は聞きたくないからね。
ごめん、私後から行くから先行ってて。
分かった、じゃあカズミと待ってる。
今日こそみんなに話せなくちゃ。このままずるずると遊んでいたらしまいに私はダメになってしまう。勇気を出して断らなくちゃ。
ミキ遅いじゃん。
大体決まったよ、原宿あたりでナンパなんかどうかってね。ミキあんたも行くでしょ。
もちよね。
え、あたし。
あんたは来るのが遅かったんだからグズグズ言わない。
あのさ、あたしみんなに話したいことがあるんだ。
何よ真面目な顔しちゃってさ。
あたしさ、もう遊びたくない。
なんだよ急に。
だからさ、あたしもう夜遊びはやめたいんだ。
ミキ、一人でいい子ぶろっていうの。
そうじゃないけどさ、このままだと私ダメになってしまいそうなんだ。
今さら何言ってんのよ。あんたが仲間に入れてほしいって言うから私たちは面倒見てやったんじゃない。それが何、もう私たちとは付き合いたくないって。ミキ、私たちを軽く見ないでよ。放課後ゆっくりとあんたの話を聞こうじゃない。いいわね。
ミキの心は真っ暗になりました。このグループが仲間を裏切った者に対してどんなにひどい仕打ちをするか、以前仲間だった友達に聞いていたからです。その子の体にはまだその時のあざがいくつも残っていたのでした。
どうしよう、できない。私
その時、ミキはふっと小学6年の時の担任の西崎先生のことを思い出しました。先生はクリスチャンで、ミキも6年の時は教会学校に通っていたのです。今でもクリスマスや彼女の誕生日にはカードを送ってくださるのでした。
西崎先生、困ってる時や苦しい時はいつでも来なさいって言ってくれたっけ。先生に相談しよう。
その夜、ミキは西崎先生に全てを話しました。家のこと、寂しさから悪い仲間に入ったこと、でもこのままではダメになると思い、新しい年を迎えて思い切って抜け出そうとしたけれど最後の勇気が出ないことなど。
そうか、いろいろあったんだ。でも不思議だな、ミキちゃんが中学行ってからも妙に気になってさ、どうしてるかいつも祈ってたんだ。
え、先生が私のこと。
そうだよ。でもうすぐ3年生だし、一度会ってみたいなって思ってたとこなんだ。イエス様のお導きだな。
ミキは心の中に温かいものが流れるのを感じました。そしてかつて毎週のように聞いていたイエス様という言葉が今初めて生き生きと響いてきたのでした。
ミキちゃん、ミキちゃんの今置かれている環境や悪い友達の仲間に入った気持ち、先生よくわかる。僕もそうだったんだ。だけどね、自分がこうなったのは親のせいだ、学校のせいだ、友達が悪いんだって周りのせいにしているうちは問題は解決しないんだよ。周りがどんなであろうと、大切なのは自分自身なんだ。
はい、私もこの頃そんな気がしてきたんです。
うん、よかった。そして君は今これまでの古い自分に別れを告げて新しい自分に生きようとしている。そのためにその最後の壁を乗り越えようともがいてるんだ。
最後の壁。
そうだ、 ミキちゃん、古い自分を捨てるのはそんなに生優しいもんじゃないよ。時としてそれは痛みを伴うんだ。精神的だけじゃなく肉体的にもね。ミキちゃん、自分の影見たことあるだろ。
自分の影？
うん、影はどこまでもついて回る。自分が逃げると追っかけてくるんだ。ミキちゃん、逃げちゃいけないよ。あの悪い仲間の前に立つってことは、古い自分に正面切って対決することなんだ。それをやり遂げた時に新しい君が生まれてくるんじゃないかな。
次の日の夕方、ミキは彼らの待っている荒川の土手に一人で向かいました。遠くに人影を見つけると、ミキは早金のような心臓の高鳴りを抑えながら彼らに向かって歩いていきました。夕べ西崎先生が別れ際に言った、一人じゃない、イエス様がついているんだという言葉を何度も何度も噛みしめながら。